ですのでぜひ、お近くさんお話をお願いいたします。新国委員会よりゲストスピーカーのご紹介をお願いいたします。お話バスバスおなりになっている方よろしいでしょうか。はい、では新国委員より、本日のゲストスピーカー、ご案内申し上げます。関川義三様、本日お招きいただきました。お招きなのかお越しをいただきました。後ほど、赤北の水の歴史というテーマで各話を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。メンタルのお客様は見ての通りでございます。それでは、会長挨拶をお願いいたします。
こんにちは。いよいよですね、メインの行事であります地区大会が土日に行われます。土曜日は会長幹事ほか財団米山の4人で、土曜日行きますけども、日曜日、前に7時半の案内でしたけども7時だということに変更の案内言ってるかと思いますので、結構の大勢な方出席される予定でございますので大変ご苦労様ですが、一日たっぷりよろしくお願いいたしたいと思います。それ終わりましてですね、24日からまたベトナムじゃなくてカンボジアの視察訪問という行事が続いてまいります。当初予定者よりちょっとだいぶ減りましたけども、引き続き今月で大きな行事が、2つ重なっております。2つとも行かれる方は特によろしくお願いしたいと思います。ということでですね、たくわいただく7回目でしょうかね、8回すいません、8回を迎えて18回シリーズの予定でやってますけども、そのうちの8回目ということで関川先生、よろしくお願いします。で、余計なこと言ってると宅話の時間をなくなりますからということで、進行の方からはい、やめると言われてます。そういうことで、1週間よろしくお願いいたします。以上です。
続きまして、副幹事の方から報告をお願いいたします。
はい、神田幹事室長というものですから変わりまして、こちらも余計はないんですけども、米山カウンセラーから米山小学生宛てということで、総会のご案内が来ております。それが第一分区の 会長幹事会議が12月6日島屋でありまして、この案内、こちら片山会長神田幹事の出席となります。それが毎年来てるんですけども、慶和学園大学の留学生を支える会のご支援について、これは次回理事会で検討しながら、方向性を決めたいということでございます。ここまでが報告でございますが、今ほど片山会長からお話ありました地区大会、バスの時間が最初7時半だったんですけども7時ということで早まっております。20日から会長幹事佐藤金一君野沢君ということで、前乗りしている方もおりますが、21日7時までに、地域交流センターに必ず来てください。ネームプレートにつきましては本日私の方で出席した分全部持っていきますので、ここにお持ちにならないでください。迷うと悪いのでお願いいたします。それから出席する方ですけども、もし変更がありましたら、本日帰りまでに私の方に申し出ください。 以上です。お願いします。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告、国際方針委員会よりお願いいたします。
国際方針委員会長谷川です。本日例会終了後、24日から行きます竹と風の、学校の視察支援の打ち合わせということで打ち合わせをさせていただきたいと思いますので、ご参加の皆さん大変お忙しいかと思いますが、ご協力よろしくお願いいたします。
他に委員会報告ございますでしょうか。それでは、出席状況の報告お願いいたします。
出席委員会の有田でございます。大変嬉しいことに順調に出席率が下がっております。では報告させていただきます。11月の2日、会員数46、当日出席29、欠席17、メイクアップ7、修正出席率が 80%。 11月9日、会員数46、出席者数33、欠席13、メイクアップ0、出席率が 73.3。 今日11月16日、会員数が46、当日出席が34、欠席が、計算間違ってますね、22ということになっておりますので、順調に下げるということではなく順調に上げていただくように努力をお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックスお願いいたします。
じゃあ、ニコニコボックスから発表させていただきます。ごめんなさい。はい、じゃあ、よろしいですか。佐藤貴一君、すみません、紹介させていただきますということで、2つ招待しております。吉田川博君、カンボジア、支援事業に参加の皆様、仲良く連れてってくださいということで3ついただきました。丸山美人君、すいません。丸山美人君、関川様、お忙しいところを宅配に置いていただきありがとうございました。楽しみにしておりますということで一口頂戴しました。木戸俊明君、春季小学校に他の検診に行きますので招待しますということで5口頂戴しました。宮沢誠君、先日は結婚祝いありがとうございました。もう少しで忘れるところでしたということで3口頂戴しました。八木明星君、今日欠席してるんですけど、メッセージがありまして読まさせてもらいます。次回こそはと思いつつ今日も欠席させてください。だいぶ良くなりました。いろいろな方に声をかけてもらったり元気づけてもらったりありがとうございます。中央ロータリーの人たちの温かい人柄を感じていますということで2口頂戴しました。
はい、ありがとうございました。時間ちょっと少々早いですが、プラグプラグ委員会の方に、マイクをお渡しいたします。
そうですね、ちょっと早いですが今日は内容が多くて、大事な話がたくさんあります。早めにやっておられます。プログラム委員会の高橋です。本日は前回に引き続きまして18回シリーズ中8回目の、京都の歴史についてです。前回は江戸時代のお話をお聞きしていますけれども、本日は、柴田藩の穀倉地帯を利用している水川に関わる水との戦い、このことについて、を含めて、あと次はその自己紹介いろいろ含めて、たくわの中でお話をいただけるということでお聞きしています。どうぞよろしくお願いします。どうぞそちらのステージの方にお願いします。すいません、 パソコンの部分で。話が硬くなるかもしれませんけど、一つお許しいただきたいと、こんなふうに思います。話に入る前に、兄さんのお願いと言いますか、お断りと言いますか、いろいろな地名が出てまいります。地名が出てまいりますが、合併以前の旧市町村で話をした方が理解しやすいと、このように勝手に持って、やらせていただきます。それから、こういう研究に入りまして、かなりアフターファイブでやってるんですけど、かなり、年数が経ってます関係で、情報が古いのがございますが、これが一つお許しいただきたいということで、それでは早速発明させていただきます。いただきましたテーマが「あがきたの水の歴史」ということで、非常に、分かっているようで分からないようなつかみどころのない、お話をさせてもらうわけですが。水っていうのはご承知のように非常にその命につながる大切な水とですね、やはり命を阻害するような悪い水と2つあると思うんですね。今日はその辺の話の中でその悪い水をいかにして先人たちがですね、その制御してきたのか、その辺のお話をしてまいりたいと、こんなふうに思っております。水の歴史イコール昔はですね、水イコール農業ということで、新しい土地を切り開くことは農地を切り開くということで、これ実は私どもの会社、建設コンサルタントっていう非常に堅い仕事をやってる会社なんでございますが、主に土地改良事業ですから、昔の殿様がやっていた土地改良事業とは申しませんが、水を治める事業が現代でいう土地改良事業に相当するんではないかと、こんなことでございますので、まるっきりその関係のない話、私にとっては関係のない話ではなくて、仕事と重複するところがあるのかなと、こんなふうに思っております。サブタイトルといいますか、今日のキーワードをですね、ガバハラから美元へというふうに、付けさせていただきました。これガバハラと同じ字を書いてカンバラということがあると思うんですが、アガキタはイコールカンバラのカンバラ平野の赤の川から北の部分ということになりますでしょうか。それに、カンバラとガマハラをかけて、ガマハラからビリンへということに、させてもらいました。現在とは違って、昔ビジュアル、ビデオだとか写真だとかこういうのも一切ございません。その調べることが非常に
困難なわけですね。例えば農業というものを一つ取ってみてもどのような農業をしてたんだろうということでですね、今日は、過去400年ぐらい昔からのお話をちょっとしてみたいと思うんですが、全くつかみどころがない。昔の資料を頼りにしてある程度推測しながらですね、やっていくしかないということになったと思いますが、探してみました。そうしましたらですね、こんな文言が出てまいりました。読んでみます。田水常に深し、6月水のかぶるを待って稲苗を植う、田植えですね。ですけどこの写真ちょっと見てください。胸まで使って田植えをしてるんですね。それとちょっと見にくいんですけど、これ左手に長い丸太を持ってるんです。これがないと動けないんですね。手がかりなんです。田んぼから上がる時も入る時もこれを持って、それから家に帰る時、まあその日に置いてるんでしょうけど、常に田んぼに入る時はこれを脇に置いて農作業をしているというぐらい条件が悪かった。これを表しているのではないかと思います。さらに続きます。周期に水至れば小舟を持ち軽稲を収む、腰まで掴みながら稲刈りをして、当然水のぬかるみですから船でしか、物搬することができません。幸いにもこのような写真が出てまいりました。驚くことなかれ戦後の写真なんです。胸まで使っていた田植え、これは実は戦後新潟県が記録映画として作成しました足沼というカットの一部なんですね。それからこれの写真も亀田号の土地改良区で、所有してます写真の一部なんですけど、こんな状況だったんだろうと。文言についてはこれ県立図書館の北越残記というのがございました。調べてまいりました。イメージ的には大体ご理解いただいたんだろうと思うんですが、実際にはじゃあそれより昔、これ戦後の話ですね、それより以前はどうなんだろうということで、いろいろ調べてまいりました。昔の神原平野、あがきたを含めた神原平野というのはどんなだったんだろうということで、まず当時のビジュアルを探してまいりました。このような絵図が何枚か見つかりました。具体的に見てまいりますと、これ神原平野、丸々海になってますね。今から約950年ほど昔に描かれた公平図、公平さで描かれたんで公平図とこのように言ってるんだろうと思います。と同じように同じ頃、まあ60年ほど先ほどの公平図から60年ほど後に描かれたとされてます漢字図、漢字3年に描かれたということですね。これ神原平野が全部がもう海になってます。本当に海だったのだろうか。これ調べる手だけがないようなんですが、実はあるんですね。ちょっと観点を変えてですね、資料探してまいりました。資料をご説明いたします。見にくい図なんですが、これ実は、現在がゼロのところ、遡ること1が1000年単位、これで1万年です。それとこの太い黒い線、これが現在の水面、海水面ですね。それに対して5、6000年前はこの辺にある、現在よりも5メーターから6メーターぐらい海水面は高かったんだろうということになるかと思います。あるいは1万年以上前になりますと、もう20メーター以上海水面は低かったんだろうということになるかと思いますね。それでいきますと、この5000年から6000年ぐらい昔、これは確かにこのような状況にあったのはこれ間違いないと思います。 ですが、今現在はこれより海面の高さがですね、5メーターから6メーター下がっておりますので、果たしてどうなんだろう。絵としてはですね、そんな情報から推測、あるいは判定ができるのではないかと思いますね。それからですね、この絵小さくなりましたが、2000年から3000年ぐらい前に今の海面より2メーターぐらい低くなってるんですね。とちょうどその頃潮津坂のほぼ真ん中にですね、4、5年ほど前でしょうか、青田遺跡っていうのが発掘されたんですね。ということは過去に人が住んでいたということを立証していることになると思うんですが、そういうことを考えると型の真ん中に、あってもおかしくはないということになるかと思いますね。それからこういう古い絵図面を見てますとですね、情報が結構書いてありますね。例えば山の名前、例えば川の名前、例えば地名、これらを見て、いきますとですね、おのずと見えてくるんですね。例えばこの柴田市、旧十字町出身なんですが、池田宇子、この人が越後古代史の研究という本に書いてあるんですけど、この書いてあるものを見て、なければならないもの、あるべきものがない場合はこれは偽物贋作だと、このように言ってるんです。ですが、まあ、人間のやることですから書き忘れるということがあるかと思いますので、まあ、100歩譲ったとしてですね、もう一つ言ってるんですね。あるべからざるものがある、これも偽物ですと、はっきりこう言ってるんですね。じゃあ、これそういう観点で見てみたらどうなるんだろうということで一つ着目してみました。これもやはり先ほど紹介した古地図になるんですが、1645年に書かれた国絵図と同じく1700年に書かれた国絵図、型の名前がどちらも潮津型になっています。実はその後1721年に、潮字型絵図というものが書かれているんですが、文字通りこれ黄色い枠で作ってますが、潮字型、あるいは同じようにその干拓に関する文章のところに春字型という記載があるんですね。いろいろ調べてみますと、この1700年から1720年ぐらいを境にして春字型という地名が生まれたんだろうと。言い換えますと、それ以前1700年より昔は多分春字型なんていう地名はなかったはずだと、こういうふうに着目しますとですね、この絵図、見にくいんですが、拡大しますと、明らかに春字型と書いてあります。春字型と書いてあります。これは池田宇子が言ってます。あるべからざるものがある。同じようにですね、ここに長岡という地名が出てまいります。書かれたのは1089年、西暦1089年に書かれたとすれば、長岡の地名が生まれたのは長岡のお城が生まれると同時に生まれたんです。長岡のお城は1605年に築城されてます。ですからそれ以後に書かれたものであれば長岡の地名があってもおかしくはないんですが、実はそれ以前にこの絵図では出ている。長岡のお城ができる以前はこの辺は平方原、このような地名を称していたということなのに対して、これは長岡になってます。明らかにこれはおかしいだということになります。で、よくよくこれを見てみますとですね、この図面のタイトル、王石越後の国の図、王石っていうのは古の昔のということなんですね。なんか絵図のタイトルとしては非常に分かりづらい、もっと分かりやすい越後の国の図でいいんじゃないかと思うんですが、これ実は昔は こうだったんだろうということで、このようなタイトルをつけたんだろうと思うんですね。じゃあなぜこのような絵図が必要だったのか、それを調べてみますとですね、やはり柴田市出身の大木金平、この人が書いてる本で郷土史概論というのがございます。明治40年に発刊されてるんですが、この本の中に紹介されてるんですが、読んでみますと、弥彦の大神、雨の高山の御事が古市に来られた当時、弥彦山に登って東方遠望し曰く、これより大膳は水沼の蒲原なり、分かりやすく言うと、昔は蒲の原っぱだったんだ、吉明だったんだろうなというのが弥彦の神社に言い伝えられているというのが証明されているんですね。多分これを弥彦参りのお土産として誰かが作ったものではないかというのが今の定説になっています。ですから偽物です。同じようにですね、これは今の矛盾点を直したように見えます。春字型も潮姿になってますし、長岡も消えてます、あたかも直ってますが、見るところを見ますとやはり矛盾があります。いうことで、これは今はですね、この漢字図をもとに、器用な人がさらに、60年ほど遡って、失礼、30年ほど遡って、この子を当時書いたものだということにしちゃったんですね。で、あたかも偉い人の名前を出してですね、この人に命じられて書いたんだというようなことで作っているようですね。これ2つとも贋作です。過去の資料、貴重な資料なんですけど贋作ですね。それからこの絵図、皆さん見覚えがあると思います。柴田の図書館で出版されてます。昭和の国絵図ですね。大きいんです。これ、高さが3軒、幅が6軒、畳36枚分の大きさなんですね。これ県の文化財に指定されています。本物は江戸の大火で、幕に収めましたけど、江戸の大火で焼失してしまって、その焼失したのを幕府から借りてきてですね、写し取ったのがこの絵図です。まずこれは信憑性のあるものだということで県の文化財に指定されたものだとこのように思います。それとですね、同じ頃作られたもので柴田藩のテリトリーを示した絵図がございます。まあ、これらを一つ一つ、これがやはり国絵図なんですが、昭和の次に調子された権力の国絵図、その一部ですね。こんなことで大体の雰囲気はイメージ的に、沼がいっぱいあったんだな、川は好き放題に流れていたんだなというのが見えてまいするかと思いますね。でもう少しこの国絵図、どっかでなってますので信用してですね、見てみますと、神原平野にはこの赤垣した川、全部で9つですか、流れ込んでいるんですが、これよく見ますと9つ川が流れ込んでいるんですが、日本海に注いでいるのは信濃川1本だけなんですね。あとないんです。北は荒川、これは全く神原平野とは関係ありません。それから南は淡石川、これも神原平野とは全く関係がありません。たった一つの川、信濃川で神原平野の大水を全部処理していたわけですね。これは相当無理があったんだろうというのがこの絵図からも伺えますが、14個ほどの沼型があります。降った大雨は一度ここに溜められてですね、その後、品川を受けて、日本海に注いでいたんだろうということになるんですが、そのタイムラグは何のことはございません。この神原平野に蓄えられている、言い換えますと田んぼの水位が上がってしまっているという状況になってくると思うんですね。 もう少しこの国絵図を見てみたいと思います。これ、柴田市の溝口の居城が右の上の方に、少しだけ入れておきました。塩津形ですね。この塩津形の付近、見にくいので訳したのを入れています。色はですね、色分けしてあります。5番の中にこれは昔の郷村ですね。徳高が書いてあります。この郷村ごとに色分けして、柴田市、梶川、中条、周仁寺、聖郎、お気づきかと思いますけど、周仁寺町この時代は藤塚浜村一つしかなかったんですね。同じように聖郎も白浜村と亀塚浜村二つしかなかったんですね。周仁寺は現在26、聖郎は現在22あります。このようなことがこのたった一つの絵図で見てくるわけですね。それで、証拠の絵図と最後に国絵図が描かれましたのが天保5年、その間約189年間経ってるんですが、証拠の絵図で先ほどの小判数えますと3210村あります。189年後に4279村に増えています。1019村増えたことになります。村が増えるということは田んぼが増えたと言っても間違いないと思いますね。その増えた状況というものを合併前の市町村ごとに、色分けをしました。色が濃いほど余計に増えたということになるこの図ですね。ですから、先ほど申し上げました周仁寺、聖郎、豊坂、この辺が非常に多いというのは先ほどお見せしました方の感覚によるものだというのが、ご理解いただけるんじゃないかと思います。じゃあ全面的にもう少し詳しく見てみるとどうかと言いますと、半端なくずば抜けてますね。首切り、これも首切りの中席部屋でございます。あとはほとんど村数が増えてるなんていうのは増えてると言えないところがあると思いますね。じゃあこの近くどうなんだろう。黒川増えてると言えるかどうかに対して周仁寺、梶川、聖郎、豊坂、圧倒的に増えてると思いますね。例えば周仁寺は1つから26、梶川は13から52、聖郎は2つから22、こんなふうに増えてるわけですね。もう一つ証拠の絵図から見えてきます。この証拠の絵図には先ほど紹介したように小判がありますね。いろはにほべとの部屋、これは、柴田藩は部で表します。村上藩は路で表します。こういう意味の記号です。島形は553国よ、これだけの国高があります。同じようにですね、天保の国絵図にも同じものがございます。見てみますと189年間で50万石増えてるんです。約倍ですね。どこに増えてるのかということで同じように着色しました。赤北に圧倒的に多く増えてるということになってくるかと思います。具体的にはこれ群ごとに7群の分け、北神原郡、神原郡、これ、21万石からですね、50万石に増えてますね。このように、増えているわけですが、他のところもどうかというと、首引き郡の中席平野を除きますと、ほとんど50分100歩だろうと。こんなのがたった1枚の絵図、あるいはたった2枚の絵図から見えてくるわけですね。同じようにこれも柴田の近隣の市町村を表しています。じゃあ何がこの189年間にあったんだろう、あるいはその後どういうことがあったんだろうというのをちょっと調べてまいりました。これは柴田市を中心とします現在の地図です。これにですね500年ほど昔の資料を重ねてみました。いかがでしょうか。ほとんどが町、陸地があるとく書いてありますが、これもちょっと雨が降るともう町になってしまう いうような状況を表しているんではないかと、こんなふうに思います。最初にですね、その前に、川っていうのは人が整理をしてませんので、自由奔放に流れていたわけですね。その自由奔放に流れていたものを少しでも水はけを良くするために昔の人たちは川の背を変えていったという歴史がございます。これ手始めにやってますのが乙女島の開削、岡田の安全橋のちょっと上流側になりますでしょうか。乙女島っていうのが、大正の初めまでそういう集落があったんですね。現在はございません。梶川のために、乙女島っていう集落がなくなってしまいました。この堀を作ったのはいつかわからないんです。わからないんですけど、上杉景勝が柴田を攻めてきた時の軍記書にですね、1587年に書いた軍記書に、東を流れる梶川という文言が書いてあるんですね。いうことはこの赤い線を表しているんだろう。言い換えますと1587年に書かれた文書ですから、それより昔にあったものだろう、作ったものだろうというのが推測できるわけですね。ただ水はけを良くするために作ったものなのか、それとも戦略的な目的で作ったものなのかは、この乙女島の世界についてはですね、ちょっと定かではございません。いずれにしましても、この約400年ほど昔から水はけを良くする工事が始められていったわけですね。特に、400年ぐらい、1598年ですか、溝口秀勝公が加賀の国から予報を待ってきて以来、主にやられてきたわけですが、まずやってますのが、できるだけ海の方に大きな川を掘っていくことによって、それより標高の高いところは水はけが当然良くなるという発想から、どんどんどんどん海の方へ大きな川を掘っていくんですね。1654年蓮田の世界、それにつなげるべく10年後に行ってます。あるいは昔の川に水が行かないように締め切ってますね。さらにはこれ、潮姿、水はけ、水のその直接海に捨てる水路がないんですね。ですから梶川に行くしかなかったんですが、梶川が大水になりますと逆流してたまるわけですね。で、国軍の策で谷内川へ近いから持っていこうということで持って行ったんですが、その谷内川も荒川まで合流してるんですね。結果としてこれは大失敗の事業だったようです。潮姿、これは淡泊の目的でやってるんじゃないんですね。あくまでも悪い水を捨てて、稲を作るためには水がどうしても必要です。人が生活していくためにも水はどうしても必要です。ですから干上がってもらっては困るんですね。それで悪い水だけを捨てようということから来てますね。さらに、享保2年には佐々木の川、先ほど梶川の支流の一部なんですが、本来の梶川の支流の一部なんですが、これを直接大きな川の方に持っていく。福島方の方へは水を行かないようにする。これで福島方の近辺の水はけが良くなってくるわけですね。で、農地を増やしていく。先ほどの高野岳の開削がですね、失敗に終わりました。川に入りということで、長者堀っていう堀、今の落ち堀川ですね、これを開削しましたのが1721年。開削しましたが、なかなか思うように水はけはできなかったというふうに書いてございます。埋まってしまうというような状況がありました。さらに梶川本流は海へと世界をされていくわけですね。で、この時点、1728年、享保13年に初めて、 塩津方と梶川というものを縁を切ってしまいました。ですから梶川の大水は塩津方には行かないようにしたと。それは谷川、今の昔の今の境川ですか、その川がだけが流れ込むような形にしたということですね。ですから塩津方の周辺ではこの頃からどんどんどんどんその稲作はできないにしましても足場ガマハラが増えていったというような記述がございますね。でいずれにしましてもですね、梶川も目いっぱい海の方に持っていったですけど、この大きな阿賀野川が信濃川に合流している以上はどうしても阿賀野川のその排水そのもの、水そのものがままならない状況ですので、これをなんとかしなければダメだということで、今の飛行場の脇のあの大きな阿賀野川、これは人の手によって作ったんですね、1730年。でこれは新潟の港町から猛反対を受けました。新潟の港が埋まってしまうと、阿賀野川の水が来なくなると埋まってしまうということで猛反対を受けまして、当時は画期的な技術だったと思うんですが、大水はこの赤い阿賀野川の分水路を伝わって日本海に捨てるけど、普段の小さな水は昔の通り信濃川まで導きますよということで、苦肉の策で作ったようなんですが、半年後の雪解け水で全部流されてしまいました。それが現在の阿賀野川の方になってしまっているわけですね。で同じようにですね、大水だけを捨てるつもりで長者堀を掘ったんですが、その後に発生しました大洪水の時に長者堀の底が下がってしまって干上がってしまうんですね。同じ頃あの竹前小八郎権兵衛が干拓事業をやっているんですけど、当時の干拓っていうのは水を捨てるんじゃないんですね。ある程度の高さの堤防を築いて、この当時は500丁歩ほど堤防を築いて囲い堤ですね、それを担保にしたいんだということでやっていたんですけど、塩津方、塩津方そのものが干上がってしまいましたので、何もしなくとも干拓が完成したというようなことになるんでしょうか。さらに、菅谷川を直接梶川に持っている現在の形ですね。このような工事をしております。まだ海の方に持っていける余地があったんでしょう。1796年に狐尾の世代というのがやってあります。これはですね、阿賀野川に捨ててる水を捨ててる以上は阿賀野川が大水になった時は逆流してくるわけですね。どうしても逆流してくるわけです。この抜本策っていうのは解決できなかったんですね、当時の技術では。まあそのまま時間だけ過ぎていくんですが、その時間の過ぎていく時間の間の中で、すでに明治に入ってますが、胎内川の放水路が完成しております。それから大正に入りまして梶川の分水路が完成いたしております。この完成とですね、大正天皇の即位を記念して、植樹されましたのがかの有名な梶川の桜包みですね。ご記憶の方もいらっしゃいますでしょうかね。我々の世代ですと遠足に行ったという記憶があるんですけど、こんなのがございました。最近復元しようということで桜が苗を植えているようですね。で話は先ほどに戻ります。阿賀野川に水を捨てている以上は阿賀野川がお水になるたびに逆流してきてどうしようもない、あるいはですね、元来日本海の海面より低いところに田んぼを作ってますけど、その作る手立てとしては先ほどちょっとお話ししましたけど囲い堤を作ってるんですね。俗に言う輪中ですね。この輪中の中を田んぼとしてやっていく、 ですけど、その堤防というのは今の川の堤防のようにですね、4メーターも5メーターの高さがあると、このようなものじゃございません。せいぜい50センチか1メーターぐらいの高さの堤防ですから、阿賀野川がお水になってしまえばもう一目瞭然、水に浸かってしまう。あるいは台風、冬場の時期の低気圧で日本海の水位が上がってしまうと水没してしまう。こんな状況だったんだろうと思います。冒頭お見せしました、濡れ場で使っての田植えというのはその当時の名残であろうと、こんなふうに思いますね。これの抜本策を解決するのは、阿賀野川とこの地域の低い地域の排水を別立てにしなければダメだということで、昭和に入りましてからようやくできたんですね。ようやくできたんです。ですけど、これすら日本海の水位より低くすることはできません。ですから日本海の水位が高くなる時期、冬場なんかは非常に水が、排水が可能になってきているということで、万やむを得ずですね、ここに大きな排水場を作っているんですね。ちょっと写真をお見せしますと、昭和29年にこれ記憶が終わりの方もいらっしゃると思いますが、初代の2号川排水場ができました。現在は右側のですね、新しい排水場ができております。これ海側と町側の水差は1メートル50ございます。ですからなければ豊坂の市内は水に浸かってしまう可能性が十分あり得ると。絵として描いたのはこの線ですね。あたかも町に水が浸かっているようなことと書いてありますが、まあ大げさな絵ですけど、こんな状況になりかねないということですね。ですから土地改良区の人に聞いたんですが、この排水場ができるまでは濡れまで使って田植えをするか、そんなことはとてもできないということで、電信柱のような大きな太い丸太をですね、田んぼに埋めて、その上でその田植えをしたり稲刈りをしたりやっていたと、このように話をしているんですね。まあ誠しやかな嘘ではないかという感じがしないでもないんですけど、逆に言うとそこまでやらないと稲作ができなかったんだろうなと、いうことが想像できるんじゃないかと、こんなふうに思います。あとは皆さんのご承知の通り、柴田川放水路が東区にできました。同じように福島型放水路ができました。これで全部で7つ、1721年から始まってこの280年間で7つの新しい川が人手によってできたわけですね。この人手によって川を作ったことによって、現在は大水から免れているということになっているのではないかと思います。ちなみに鎌原平野全体では新しく20の川がですね、1721年から280年間の間に新しい川が20掘削されています。あの大河津分水もその一つですね。まあこういう昔の人たちの苦労の賜物としてですね、現在のような立派な田んぼに生まれ変わっているということではないかと思います。先ほどの胸まで使った田植えの状況が、今では大型機械、農業機械が入る、機械による稲作がもうほとんど全てがその状況ではないかと。先ほどその土地改良区の人が話していた電柱、丸太を埋めていたところですら大型機械が導入されています。同じように腰まで使って稲刈りをしていたものも、同じように大型機械が入って稲刈りをしているということですね。それから、常に水が溜まってますので道路ができません。したがって運搬はですね、船なんですね、全部船で運搬していたんですが、現在ではこのような国道と見間違えるほどの広域道路が完成して、高速で運搬している状況がございます。 同じように乾燥施設も大規模な乾燥施設が現在点在して完成しているかと思います。最後のまとめになるかと思いますが、新潟県越後の国ですね、佐渡と東神奈川や五徳越後の国での米の水産量の推移ということでまとめてみました。1645年から柴田の殿様が活躍したい時代に米の収穫量が伸びたのは、これは取りも直さず排水を改良する水を収めることによって農地が増えた、その結果だろうということを先ほど申しました。約倍近く丹原平野については増えております。その後明治から現在までにはですね、乾田化することが可能となりました。昔は水に浸かっていた場所が稲もできないようなかったような場所が乾田化することができました。その結果収量の多い品種改良が可能になりました。あるいは大型機械による稲作技術が向上して、その伸びがこれが圧倒的に多いんですけど、ですから50万石が200万石に約4倍に増えたと、神原平野では、こんな状況が起きたというのが、今回まとめました資料としてですね、皆様方にご紹介できる状況かということでございます。お話は時間があればいくらでもできるんですが、まあ、このようなところで今日は話を終わらせていただきます。大変ありがとうございました。
そして大変ありがとうございました。片山会長からお礼を差し上げたいと思いますので、どうぞそちらのステージの、はい、お願いします。
いやいや、おしゃべりです。おしゃべりです。はい、大変ありがとうございました。ここの柴田に住んでいまして、本当の足元の大事な歴史を聞かせていただきました。今までの7回の宅話は、今日の話を聞くための予備の知識だったのかというほど、とても興味深い話を清行先生にいただきました。ありがとうございました。それでは SNS に入ります
か。それでは会長、転職お願いいたします。
おります。